をいたします。コリントの信徒への手紙に第3章12節から18節。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際にこの覆いは除かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまでモーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、5月に入りました雨の日でありますが、この昼の聖書研究祈祷会にあなたが呼び集めてくださり、御言葉を聞き共に祈りを合わせることができますことを感謝をいたします。この5月ペンテコステ聖霊降臨日を迎えようとしています。聖霊なる神様が私たちの上にも親しく豊かに臨んでくださり、私たちを新しく作り変え、あなたの民として生かし、そしてキリストの体である教会を築かせていってくださいますようにお願いをいたします。特に今年私たちの群れは創立150周年の時を迎えようとしています。150年前に聖霊なる神様によって生まれたこの教会が、聖霊の守りと支えのうちに150年の歴史を守られ導かれ、そして今私たちがその群れへと招かれて、あなたのもとで歩むことを許されていることを心から感謝をいたします。どうぞ聖霊が新たにこの群れに下り宿ってくださり、また新しい思いであなたに仕え、あなたの恵みを述べ伝え、キリストの体である教会を築いていくことができますように、伝道に励んでいくことができますように、どうぞ聖霊が豊かにこれからもこの群れに、また私たち一人一人に望み働いていってくださいますようにお願いをいたします。またこの5月に私たちは定期教会総会を開き、2023年度の歩みを御前に振り返ろうとしています。あなたが豊かな恵みを与え、コロナ禍の中でだんだんにそこからの解放を与えてきてくださったことを心から感謝をいたします。どうぞその歩みを振り返って感謝をするとともに、私たちの欠けていたところ新たに覚えていくべきことを示し、またその示しに従って新しい時を歩んでいくことができるために、どうぞ良い教会総会を共に持つことができますように導いてください。またこの5月から6月にかけ、この教会堂の耐震補強の工事も行われます。建設されて98年になろうとしているこの建物をあなたの残してくださった豊かな遺産としてしっかりと守り継承していくことができますように、そして長くここで礼拝を守り、また伝道をし、新たな方々を安心してお迎えをして共に歩んでいくためのこの器をしっかりと整えることができるように、その工事の計画を立てている委員会、またその施工にあたるすべての者たちにあなたの守りと支え、祝福を与えてくださいますようにお願いをいたします。今教会にさらなる兄弟姉妹の中で病や老いを抱えている方々、さまざまな苦しみや悲しみ、不安を覚えている者たち、また人間関係の中で苦しんでいる者たち、どうぞあなたの癒しと慰めと支えを与えてくださいますように、また互いに覚えて祈り合いつつ、主にある交わりを築いていくことができますように導いてください。そして今 私たちの群れにおいて礼拝を守りつつ信仰を求めている求道中の方々に、あなたがご自身を示してくださり、あなたを信じ主イエスキリストを信じる信仰を告白して洗礼を受けるその決心を与えられていきますように導いていってください。また150周年を記念していくつかの行事が計画をされており、先週その第1弾が行われました。またこの5月にもその第2弾山手のウォークが行われようとしています。このこともあなたが守り導いてくださり、多くの者たちがこれに参加をし、そしてみんなが無事に元気に良い時を過ごすことができますように、このことを計画をし準備をしている委員の一人一人をもあなたが守り支えていってください。そして秋に迎える創立150周年の時に向かってさらに祈りを集め深めていくことができますように、今日のこの祈祷会を終わりまであなたの御手のうちに守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。5月19日が今年のペンテコステ聖霊降臨日です。そのことを覚えてこの5月の聖句を選びました。ペンテコステは弟子たちに聖霊が下り教会が誕生したことを記念する日です。教会は聖霊のお働きによって生まれ、聖霊のお働きによって今日まで支えられてきました。私たちの教会は今年創立150周年を迎えますが、150年前にこの教会を誕生させてくださったのも、そして150年間さまざまな危機や困難の中でこの教会を守り導いてきてくださったのも聖霊なる神です。創立150周年において私たちは150年間の聖霊のお働きを覚えて感謝をするとともに、その聖霊が今度は私たちに注がれて教会が新たに築かれていくことを祈り求めていくのです。で、その聖霊の働きを覚えてコリントの信徒への手紙2の第3章17節の主の霊のおられるところに自由がありますを今月の聖句としました。ここには主の霊、つまり聖霊が私たちに自由を与えてくださる、聖霊を受けることによって私たちは自由に生きるものとされると語られています。聖霊が私たちに注がれ働いてくださることによって私たちは自由なものとされるのです。この5月私たちは聖霊が下って教会が生まれたというペンテコステの出来事を覚えるとともに、この主の霊のおられるところに自由がありますというパウロの言葉をも受け止め、聖霊によって自由にされたものとして歩んでいきたいと思います。そしてこの2つのことの関係をしっかりと捉えたいんです。なぜならばこの2つのことの間にはある緊張関係が感じられるからです。どういう緊張関係でしょうか。聖霊が下って教会が生まれた、教会は聖霊のお働きによって存在し歩んでいる、このペンテコステの出来事に重きを置いて歩む中で、その教会に連なっている私たちは一人一人が聖霊によって自由に生きるものとされている、そのことを見失ってしまう恐れがあります。教会は聖霊の働きによって一つのキリストの体として築かれており、私たちはその部分、マヤの訳だと死体と書いて枝と呼んだりもしますが、そのキリストの体の部分とされている、この聖霊の働きは私たちをキリストという頭のもとに結び合わせ、一つの群れへと結集するわけです。 教会は聖霊によって結集された群れであるわけで、そこには私たちを一つにするという方向性があるわけです。聖霊によって誕生し歩んでいる教会において、私たちはバラバラではなくて一つとされているのです。で、このことを強調していくときに、主の霊のおられるところに自由がありますという御言葉が見失われてしまうことがあります。結集されて一つとなるということと、それぞれが自由なものとして生かされるということの間には、方向性が反対であるように感じられるわけです。だから一つにされるということを強調する中で、この自由なものとされるということを見失ってしまいがちなのです。そこに緊張関係があるわけです。で、他方、主の霊のおられるところに自由がありますという御言葉に重きを置いて歩む中で、このペンテコステにおける教会の誕生の出来事を見失ってしまうということも起こります。それは私たちが教会というものをどういうものとして理解するかに関わっています。つまり聖霊によって自由にされている、そのことに重きを置く中で教会を捉えようとすると、聖霊によって自由にされた一人一人がそれぞれの自由な意思によって集まることによって教会を築いているのだという教会理解に陥る恐れがあるのです。で、そこでは教会は聖霊の働きによって誕生し結集されているというペンテコステの出来事が見失われて、教会は人間の自由な意思によって成り立っているということになってしまいます。そうなると、教会に行くのも行かないのもそれは自分の自由だ、行きたいと思ったら行くし、行きたくなければ行かなければよいということになる。あるいは教会における兄弟姉妹の交わりっていうものも、それに参加するかどうかは自分の自由意思によるんだと、嫌なら参加しなければよいと、そういうことになります。つまり聖霊によって与えられている自分の自由、それが教会によって少しでも損なわれるようなことは拒絶するという思いがそこには生まれていくわけです。しかし教会は人間が自由な意思によって、人間の自由な意思によって成り立っている共同体、つまりは人間の結社ではありません。教会を生み出したのは人間の意思ではなくて聖霊の働きです。で、その背後には神の選びと召しがあります。神が私たちを選んでくださり、教会へと召し集めてくださっているのです。その神の御心によって私たちは信仰を与えられ、で、洗礼を受けて教会に加えられているのです。その神の御心を私たちの間で目に見える仕方で実現してくださっているのが聖霊です。私たちは自分の自由な意思によって教会に連なっているのではなくて、聖霊によって実現している神のご意思によって教会へと召し集められているのです。ですから主の霊のおられるところに自由がありますという御言葉は、このペンテコステにおける教会の誕生の出来事と切り離して捉えてしまうと、その正しい意味が見失われていってしまうのです。それゆえに一見反対の方向性を持っているように思えるこの2つのことを共に受け止めることが大事です。つまり両者の関係を正しく捉えることが大事だということです。教会はペンテコステに聖霊が下ったことによって誕生し、聖霊によって私たちは教会へと召し集められて一つとされているということと、主の霊のおられるところには自由があります という御言葉とのこの緊張関係をきちんと受け止めることが私たちの信仰においてとても大事なのです。でこの主の霊のおられるところに自由がありますという17節の御言葉はどのような文脈の中で語られているのでしょうか。でこの言葉の前の16節にはしかし主の方に向き直れば覆いは取り去られますとあります。でこの言葉の後の18節にも私たちは皆顔の覆いを除かれてとあります。つまり主の霊のおられるところにある自由というのは覆いを除かれることなのです。その覆いとは何でしょうか。15節にはこのため今日に至るまでモーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっていますとあります。また14節にも今日に至るまで古い契約が読まれる際にこの覆いは除かれずにかかったままなのですとあります。つまりこの覆いはモーセの書と古い契約によるものです。モーセの書っていうのは旧約聖書の最初の5つの書物のことでその部分は律法と呼ばれています。でその律法というのは神がイスラエルの民と結んでくださった古い契約において与えられたものです。イスラエルの民がこのエジプトの奴隷状態から解放された、その救いの御業を前提として主なる神がイスラエルの民と契約を結んでイスラエルをご自分の民としてくださり、ご自分はイスラエルの神となってくださったんです。その契約によって神の民とされたイスラエルに与えられた掟が律法です。つまり律法は神がイスラエルを救ってくださり契約によってご自分の民としてくださったそのことの印であり、イスラエルが神の民として結集され立てられていることの印なのです。でしかしその古い契約と律法が覆いとなってしまっているとパウロは言っています。でそれはその契約や律法に問題があったということではなくて、イスラエルの民が律法を、神が自分たちを神の民としてくださった契約の恵みに感謝して生きるためのものではなくて、律法を守ることによって神の民となれると捉えてしまうようになったことが原因です。神から律法を与えられそれを守っていることが自分たちが神の民であることの印だと誇るようになり、で他の民族を神の民ではない異邦人として蔑むようになったのです。しかし神がイスラエルと契約を結びご自分の民としてくださったのは、イスラエルが優れた民だからではなくて、ただ神の恵みと憐れみによってのことでした。つまりイスラエルの民は何の取り柄も資格もない自分たちに神が恵みによって救いを与えてくださり神の民としてくださった、そのことを見失って、自分たちは神の契約の相手であり律法を与えられた優れた民だと誇るようになったのです。それが彼らの心には覆いがかかっていますということです。律法や契約が神の恵みを見失わせる覆いになってしまっているのです。で、律法、つまりモーセの書と結びついた古い契約がこのように覆いとなってしまっている中で、主なる神は一人子イエス・キリストによって新しい契約を打ち立ててくださり、その覆いを取り除いてくださいました。主イエス・キリストによる新しい契約は、主イエスが私たち人間の罪を背負って十字架にかかって死んでくださったことによって、 そして父なる神が主イエスを復活させてくださったことによって与えられました。主イエスの十字架の死によって神は私たちの罪を許してくださり、主イエスの復活によって私たちに神の民として生きる新しい命を与えてくださったんです。そのようにして主イエスを頭とする新しい神の民を結集してくださったんです。神と人間との間の契約は神と人間との関係を築き、神の民を生み出します。古い契約によってイスラエルが神の民として建てられたように、主イエスキリストによる新しい契約によってキリストの体である教会という新しい神の民が建てられたのです。で、古い契約においては律法が覆いとなって神の恵みが見えなくなり、そしてそこには人間の誇りが入り込んできました。しかし主イエスによる新しい契約においてはその覆いは取り除かれて、主イエスの十字架と復活によって罪人である人間が許されて救われ、神の民として新しく生かされるという神の恵みがはっきりと示されたのです。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られますという16節はそのことを語っているのです。つまりこの16節における主、これは主イエスキリストのことです。しかし17節に入るとここで言う主とは霊のことですがと語られており、主イエスが聖霊にこう変わっています。それは主イエスキリストの十字架と復活によって神が実現してくださった新しい契約が聖霊の働きによってこそこの世の現実となり、私たちがそれに預かることができるからでしょう。主イエスキリストの十字架と復活による新しい契約によって神が打ち立ててくださったご自身と私たちとの新しい関係、しかもただ神の恵みによって罪人である私たちに与えられている関係、それを実現し私たちを新しい神の民として生かしてくださるのが聖霊なのです。で、このことを受けて主の霊のおられるところに自由がありますと語られているのです。つまりここで見つめられている聖霊によって与えられる自由は律法による覆いを取り除かれて、言い換えれば人間の誇りを取り除かれて、主イエスの十字架と復活によって罪人が許されて神の民とされるという救いの恵みに生きるものとされるということです。つまりこの自由は主イエスキリストによる新しい神の民の結集を、つまり主イエスのもとに私たちが一つとされるキリストの体である教会へと召し集められることを指しているんです。ですからこのペンテコステの出来事によって教会が誕生し結集されたということと、主の霊のおられるところに自由がありますという御言葉の間には実は緊張関係はないのです。両者は同じ救いを見つめているのです。そこに緊張関係を感じてしまって、で片方に重きを置くと他方を見失ってしまうということが起こるのは、私たちが主の霊によって与えられる自由を正しく捉えることができていないからです。聖霊による自由とは神の掟である律法を守る、そのことによって神の民となろうとするような思い、つまり人間の誇りによって覆いがかけられて見失われてしまっている神の恵みをはっきりと示されて、その恵みによって神の民とされているものとして生きていくということです。そこには 自分がどれだけ良い行いをして神の民らしく生きることができるか、そういう、まあ、自己査定からの解放が与えられます。それとともに他の人と自分を比べることからも解放されます。まあ、そういうふうにお互いがお互いのことを査定しながら生きていくような、そういう不自由な歩みから、弱い罪人でしかない自分が、自分のことを神が一人子イエス・キリストの十字架と復活によって許し、神の民として新しく生かしてくださっていることを喜び感謝して生きる、そういう誠の自由へと私たちは解放されるんです。この主イエス・キリストを頭とする新しい神の民である教会に召し集められて、その部分とされ、兄弟姉妹と一つとされて生きていく、そこに聖霊によって与えられる自由があるのです。ですからこの教会へと結集され、神を礼拝しつつ兄弟姉妹と一つとされて生きることは、聖霊によって与えられている自由を損なうようなものでは全くありません。むしろそこにこそこの自己査定とか、あるいは人との比べ合い、比べ合いということは要するに誇り合いということからの解放、自由があるのです。そして同時に私たちは聖霊によってキリストの体である教会へと召し集められ、一つとされて歩む中で、この聖霊が私たちを自由なものとしてくださっている、そのことを大切にしなければなりません。古い契約による古い神の民において、本来は神の恵みの印であったはずの律法が神の恵みを覆い隠すものとなってしまったように、私たちにおいても主イエス・キリストによる神の救いの恵みが覆われてしまうということが起こります。自分がどれだけ信仰者らしい生活をすることができているか、神の前で正しい人、良い人となっているか、そういうことにとらわれて、で自分など神の救いにふさわしくないと思ってしまったり、逆に人のことを、あの人は信仰者としてのふさわしい生活ができていないと批判し裁いたりするならば、それは私たちの心にも覆いがかかってしまっており、主イエス・キリストの十字架と復活による神の救いの恵みが見えなくなっているのです。教会を結集し一つの群れとしているのは、立派な信仰者となろうとする人間の努力ではありません。そういうことを自分に求めている人はしばしば他の人にもそれを求めて人を裁くようになります。聖霊はそのようなことから私たちを自由にする。教会はこの自由に生きている者たちの群れなのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、5月を迎えてペンテコステ聖霊降臨日を迎える月となりました。聖霊が働いてくださってキリストの体である教会が生まれ結集されて歩んでいる、そのことを私たちは覚えつつ歩んでいます。また同時にこの聖書の御言葉によって神の霊がおられるところに自由がありますと、あなたが告げてくださっている御言葉をも受け止めながら歩んでいきます。聖霊によって主イエスキリストの救いに預かり、罪人である私たちがただ神様の恵みによって罪を許され、新しくされ、神の民として生かされている、そのことを、その救いの中を歩んでいくところにこそ私たちの本当の自由があることを示していってください。このあなたの 値なしの恵み救いに預かっていけるところにこそ、私たちが自分のことを査定していったり、人のことを査定していったり、そのようにして人と自分とを見比べていったり、そのような不自由な歩みから解放されて、本当にあなたが与えてくださっている自由に生きる道があることを覚えさせてください。そしてまた私たちはこの教会に連なって歩んでいく中で、あなたが私たちをそのような自由なものとして生かしてくださっていることをともすれば見失っていきます。そして自分がどれだけ立派な信仰者であることができるか、またあの人はどのように立派な信仰生活を送っているか、そういうことをばかりを見つめるようにもなっていくことが起こります。そのようにして私たちの心にも覆いがかけられてしまっていく恐れがあります。どうぞそのような覆いをあなたが聖霊によって取り除いてくださって、聖霊による誠の自由に生きていくことができますように。聖霊によって教会が誕生したことを覚えるとともに、この聖霊によって私たちに与えられている誠の自由を大切にして、この月を歩み、またこの150周年の年を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。